こんにちは。ポッドでエンジニア第169回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
し
よろしくお
ま
願
す。
いします。
どれからいきますか？今、略語の意味を知ったやつにします？
今日はスリムおめでとう会です。
らしいです。今知っ
本当
た。
ですか？おめでとうございます。スリムとは何ですか？ ニュース見ました？ JAXA が、あれ、JAXA が H2A で打ち上げたロケットに乗ってた月探査機でっていうのが正しい言い方なんですよね。スリムが月に到着して、なんか、着陸体制が確か なんか逆になっていて、バッテリーが使えなかったけど、なんか今日、さっき太陽光が当たって電源が復活したよっていうニュースがあって、おめでとうっていう気持ちになったというニュースですね。
おめでとい
いですね。スリムはスマートランダーフォーインベスティゲイティングムーンの、略というか、頭文字取ったものなんですね。
そうなんですね。はい。
はい。
なんかもともとのゴールとして、そのピンポイント着陸っていうのを目指していて、それが僕が聞いたところだと100メートル以内の場所につけることっていうことらしいんですけど、なんか50数メートルぐらいの誤差でつけて、それも達成して、なんかいやすごいですよね。世界初だっ
そうで
て
すね。
し。
そうですね。しかも僕が聞いたのは、なんかその50メートル、55メートルくらいかなっていうのも、なんか直前でちょっと何かあって少しずらしたからで、それがなかったら10メートルくらいの性能になっていて、それはとんでもないみたいなのを見かけましたね。で、
どうい
結構
う
でき
規
る
模？
ことがこれから変わっていくんじゃないかっていう意味ですごい、まあ、すごいことというか、まあ、価値のあることっていうのが僕の理解ですね。
あ、ここに、まあ、物を届けたいって思ったら、届けられるって世界になるかもしれないってことですよね。
そうですね。あとなんか月面っていうのがその平らな場所にこれまでは着陸するようにしていたせいで、まあ結構降りれる場所が限られていたのが、なんかもうちょっと凸凹したような場所でも、まあ、ピンポイントで降りれれば、大丈夫だからっていうことで、結構、見ることができる範囲が広がるっていうのをなんかで、ね、見かけました。
いや、すごいですね。
いや、そうですね。
これ、なんか全然知らなかったんですけど、さっき見てて、大きさとか、ちょっと見てみたら、高さ2.4メートルぐらいで、重さ200キログラムだそうです。
おお。
だから、まあ、車とかよりも全然小さい。まあ、全然軽いです。
そうですね。
サイズ感としてそのくらいのものが、なんか、届くんだなって思って、ちょっと、いいなと思ってました。
あと200キロで、月の重力って確か6分の1くらいとかですよね。
そうです
だ
ね。
から、200割る6。いや、なんかこれはまあすごく雑な計算ですけど、地球で33キロのものが押してくるときと同じ重力加速度。
重力加速度は一緒で、
まあ、
力が6分の33キロぐらいの力ですね。
あれですよね。まあ確かに重力加速度っていう言い方語弊があった。でも最終的に G は違うはずだから、
そうですね。G が9.8ぐらいなのか、1点いくつや？ですね。なんで衝撃とかが33キロぐらいのものが散るとき、衝撃、まあそうですね。とかって言うといいのかな。
だから究極的には地球上で求められる強度とかよりも、もう少し緩いってことになるんですかね。まあ今回のってい
なん
うよ
で
り
す
は。
かね。
最終的にはみたいな。
そうですね。具体的に、アポロの宇宙船も結構、なんか、ギリギリで作ってあって、まあ、空気抵抗がないからっていうのも結構大きいですけど、まあ、推
ああ、そっ
進
かそ
す
っ
る
か。
ときに加速度がそんなつかないから、めちゃめちゃ頑丈にはしなくていいっていうので、なんか、ちゃんと覚えてないけど、なんか聞いたときには、やばそう、なんか、事故りそうって、もうなんか、脆さ的な感じだった気がしますね。いや、ちゃん
重
と覚え
力
て
だ
ないけど、ア
から。
ポロって確か地球上では立たないんじゃなかったっけみたいな。違ったかな。でも実際そうですよね。なんかその、地球上で立てるか、月の上で立てるかって、その、支えることのできる力に6倍の強度の差があるので、地球で立たせるメリットはないですよね。
そうですね。まあ、強いて言えば、ちょっと組み立てて、立ててみるみたいなのが、試
あ、
し
そう
づ
で
ら
す
いと
ね。
かくらいかもですけど、まあ、それは結局環境が違うことを思うと、難しいということに変わりはないので。
そうですね。ちょっとアポロに関する情報は本当かどうかちょっとあんま自信ないんだけど、そんな感じのへえという感情を持った記憶はあるっていうやつでした。
あと今全然関係ないんですけど、スリムでその Google 検索したときに一番上に JAXA の、公式サイトみたいなのが出てくるんですけど、これがめちゃめちゃポップで、ちょっと面白いなって思い
そう
ま
です。
す。
なんかスプラトゥーンかなって感じですよね。
そうなんですよね。そうなんですよね。
何ですか、それは。何て言ってるんですか。
あ
いや、
と、ムーン
ポ
スナ
ップ。
イパーって書いてあって、
そのなんか、フォントとか、そのイラストの感じがすごいポップですね。
スリム、ジャクサ。本当だ。ムーンスナイパーって言ってる。
そう。
そうですね。これは URL 貼っ
かわい
てお
ら
き
し
ま
い
す
感
ね。
じなんです。
これ作ってるとこ違いますね、他のページとは。
ですね。
面白いですよね。
テクノロジーって感じ。
ちょっとバカにしません、それは。
いや、本当そのまま読みました。
本当そのまま読んだらそうなるんだ。こんなフォントがあるんですね。これ、大文字、小文字の区別がないフォントですね。
ああ、そうかもしれない。T が、そう
あ
です
と、
ね。
G の大文字と小文字が一緒ですね。S とか O とかはね、まあ、あえて同じにしてるパターンもあると思うけど。まあ、はい。いや、いいですね。一応、
まあ、
これ
いい
で、
ですね。
月に着陸、まあ、着陸の定義ですけど、下、5つ目の国になったんじゃなかったっけ？
ああ、
そうです
なん
ね。
か、僕もそれは見ましたね。
どこ
私、なんだっ
だ？
け、あれ？去年ぐらいにインドが4つ目ぐらいになって、そうです。ア
そう。
メリカ、ソ
あれ？
連、中国、インド、日本とかじゃないでしたっけ？確か。
で、ちゃんと覚えてないんだけど、日本の何かがなければ、ワンチャン4番目だったんだけど、インドに負けたんじゃなかったっけな。
ああ、あれじゃないですか。このプロジェクトが延期されて、
ああ、ここか。
本当のスケジュールで行ったら多分インドよりも先だったけど、みたいな話じゃないで
です
か
す
ね。
ね。ウィキペディアの度重なる延期っていうところに、ここにインドに関する言及はないですけど、まあ、インドが去年だったっけって話を思い出すと、そうですね。
でも、なんか僕それ見て意外というか、まあ、アメリカ、ソ連、中国はまあイメージあるんですけど、インドがやってたことを全然知らなかったので、なん
そう
か自
で
分
す
の
ね。
中では意外でした。
なんか、有人宇宙飛行ができるのって限られた国で、今、有人宇宙飛行ができるのがまさにその4つの国しかないんじゃないかなという気がする。ちょっと自信ないんですけど、まあ、日本も日本人宇宙飛行士っているわけですけど、日本のロケットで打ち上げはできないんですよね。基本的にはその、ソ連、
そう
まあ、
ですね。
ロシアかアメリカのロケットで行くわけですけど、なんで、ロシアとアメリカは当然、自国の、技術で打ち上がることができて、で、EU も基本的にはそうだと思ってるんですよね。で、中国は自前で宇宙ステーション作ってるぐらい、もう、 ガンガン行ってるんで当然できてて、で、インドも確か有人宇宙飛行やってるんですよね。ちょっともうできてるのか募集してるだけだったか覚えてないけど。
インドもチャンドラヤーンって昔から打ち上げてるし、独自に打ち上げてるんですね、人を。
のはず。打ち上げたのか？ああ、まだか。まだなんだけど、まあ、とりあえずやる気は満々っていう感じなんだと、理解してる。まあ、
チャンド
そも
ラヤ
そもやろうとし
ーン
てる
も
国
何
が多
が
くないんですよ
好きです
ね。
か？うん。
日本も当然チャレンジしていないし。
まあでも人を派遣というか、送ることできちゃってるから、みたいなところがあるんですかね。
人を？
ああ、いや、アメリカの協力のもとでは人が行けるっていう状態になっていて、
まあそうですね。
なんか、アメリカが協力してくれないから、自分たちでやるしかないっていうともちょっと違いますよね。
まあそうですね。まあやっぱり自国の、技術でできるってやっぱ結構大事なことだなというのがやっぱりあって。で、それにチャレンジしようと思ったらチャレンジできる国ってもそんな多くないんですよね。
でも不思議だよね。初めての月、初めて人が月に立ったのって何年なんですか？ 1900。
1969年ですかね。
もう50年以上前ってことですよね。
そうですね。
なんか、コンピューターの世界とかはもう本当にすぐに発達して、
ああ、
昔に
さ、最
できた
近、
ことができるみたいな感覚にあるから。
ギガ人かなんかの記事で、コンピューター、まあ、CPU か。CPU は50年前から何倍進化したってやつで、結論、7000万倍って書いてて、もうよくわかんないなって思いましたね。
なるほど。
まあ、やっ
まあ、なん
ぱ、
かトライアンドエラー繰り返すの大変とかもありそうですよね。一回一
そう
回にお
です
金かかっ
ね。
て、時間もかかって。
やっぱ、1回の打ち上げが数百億単位なんで、なかなか、そんだけやりたいこと、もしくは経済合理性がないと、やらないですよね。
そうですね。めちゃめちゃ金、お金かかるし、できないっていうのと。何回もやらないと、その精度とか安全性とかが上がってこないっていうのは、そうですね。
なんか、イーロン・マスクのドキュメンタリーかなんか見たときに、スペース X を立ち上げたときか買収したときかちゃんと分かったんですけど、まあ、彼が始めたときに、打ち上げ3回分の予算しかなかったらしいんですよね。でも、3回目までにうまくいけば、絶対金引っ張れるから、やるぞって言って、ペイパル売った金を全突っ込みして、1回目失敗して、2回目失敗して、3回目ギリうまくいったって、もう、ようやるわって。
映画
そう
の
で
よう
す
で
ね。
す。数百億とかそういう単位感なんですかね。
そうですね。僕もちょっとあんまり自信ないんですけど、だいたい100億ぐらいのイメージ持ってて、で、スペース X のファルコン9が、格安で60億とかじゃなかったかなみたいな。
でなんか、すごく、その、一回一回の費用を下げようと結構、スペース X はいろいろ頑張ってみたいな、前、
そう
話してま
で
したよ
すね。
ね。
やっぱパッと検
再
索。
利用とかしようとしてるのも、そういう理由ですよね。
そうですね。今調べたら、一応2022年11月の記事で打ち上げ費用は1回60億前後。という日経の記事が出てきました。らしいので。60億ってわかんないですよね。大谷翔平でも十
そうっ
何
す
パスしか上げられない。
ね。何しもね、そんなに上げられるんだ。
まあでも、大谷翔平だとまあ税金とかよくわかんないけど、年1ぐらいまでですよね、上げれるのは。 なんか昔すべてを
そんな感じで
PS4
す
換算する
ね。
癖があったんですけど。
PS4。
PS4 何？
PS4 っていくらなんですか？ 4
4
万
万
と
円
か
なん
に
で
な
す
る。
よ。
4万円。
まあ当時ですけど、はい。
え、
PS4 で4万円だから、ちょうど計算しやすくて。
20万台ぐらいあったら、打ち上げられるんです
わからん。ああ、そんなもん
そ
か。そんなもんです
う
ね。20万
で
台ぐらいですね。
すね。なんか一緒に安いんじゃないかって思っちゃったけど、よくわかんないな。
20万がどれぐらい
そうで
かって
す
全然わかんないで
ね。
すよね。だってなんか、人口20万人の街って言われたら、まあすごい大きいって感じでもないですもんね。が、1
まあ、
人1個 PS4 持ってて。いけるか？あげれるな。あげましょうか。我々もなんか。
いや、でも加速度的に安くなって、そういう、ちょっと上げてみるみたいな世界が来たらちょっと面白いですね。
そうですよね。なんかよく言いますよね。いくらになったら宇宙飛行やりますかみたいな話。
いく
今
らに
2
なっ
週
たら。
間60億ですけど、60億だったって、そんなものだった気がするんだけど。
あと、まあ、基本的に、物を載せる、なんですかね、そのトランスペアレントなものになっていくのかなとも思うんですけど、例えば僕らが何か海外から物を取り寄せるときに、それが飛行機経由で来てるのか船で来てるのかとか気にしないけど、まあ、大体値段の相場感とかがあって、まあ、そういう輸送のコストとして乗ってくるみたいなイメージを持つと思うんですけど、まあ、一回一回打ち上げの値段が下がってくると、そういう重さあたりの単価が下がってきて、ちょっと変なものとかつまんないものでも、つまんないものっていうか、すごく真面目じゃないものでも宇宙に持っていくとか、そういうのができてくるかもしれないですよね。
なんか YouTuber とかが上げるんじゃないですか、結構。
そうで
数千
す
万
ね。
円ぐらいになった時に。
まあ、宇宙に行くの定義にもよるんですけど、十数分間とかの無重力の体験で、これが数千万とか出てるんじゃないかな、確か今。それは YouTuber とかが行ったりしてる。
ってるんですね。
そうですね。まあ、これ宇宙と感じるか結構、難しいですけど。なんか宇宙で寝て起きたいなと僕思うんですけどね、なんか。
おう。
アトラクションというよりも、なんか、そこで過ごしたいなっていう気がして。日帰りでもいいかも、俺。朝飛んで8時間ふわふわして帰ってくるみたいな。
国際宇宙ステーション ISS に行くとかだと結構イメージに近いんですかね。
そうですね。
そこで過ごすしばらく、
過ごしてみたい
ね、宇宙
わ。
で暮らすっていう、大友くんの、
そうですね。
あ
そ
れ
れ
に
が
は。
一番。なんか一応別のやつとしては、それこそファルコン9に民間人
は
4人乗せて、宇宙3泊ぐらいして帰ってきたっていうやつがあって。それとかいいな。
結構しっかり言ってますね、それは。
どれぐらいだったかな。インスピレーション4か。インスピレーション4っていうミッションが、ミッションっていうかまあ、イベントというか。まあ基本的にはなんか、まあ民間人でも宇宙に行ける時代になったぞということを、のマーケティングっていうのがイメージに僕の中に近いんですけど、2日間と23時間なので、まあ2日とかかな、
まあ3
実質。
日くらい。関東23時間。
みたいですね。これ2日間、まあ実質3日間宇宙で過ごせる権利。500万なら払えるな。1000万って言われたら、
だったら、確かに。いや、今だったら希少価値が高い
ああ、一
そう
旦
で
人
す
間
ね。
という扱いを受けることを加味すると全然払っていいとな。
どんどん安くなると、希少価値は、海外旅行みたいになっちゃうわけですよ
ああ、
ね。
行ったことあるんだ、みたいな。いいよね、みたいな。感じになるかもしれないですね。ど
そうっ
れぐ
す
らい安くなってい
ね。
くのかな、なんか。やっぱり大量生産するといったって、なんか、100倍作るわけじゃないと思うからね、みたいな。どんぐらい安くなるんだろう。
エネルギーどのくらい使うんですかね、飛行機とかと比べて。
まあ確かにね。
割と莫大なエネルギーを使うイメージがあるん
でで も
す
基
ね。
本的には運動エネルギー計算すればいいんじゃないですか。だいたい2万4000キロぐらいだったっけ？違うか。普通に。ああ、物理わかんなくなってんの。
最中中速度ぐらいに人間ぐらいの重さを
そう。
上げ
で
て
も、
ね。
悩ましいのがあれなんですよね。よくロケットについて言いますけど、なんか最初は燃料がたくさん必要だから、その分重くて、それを打ち上げるのにやっぱりたくさんエネルギーが必要で、みたいな、そういう循環参照というか、なんかそういう関係性があって、結構それが難しいっていう印象があります。
そうです
な
ね、
るほど。じゃあ、超小型にはできないんですね。その一人用みたいなやつは。まあ、できないというか、まあ、ある程度の規模になっちゃうんですね。
そうだと思います。
なんか今だと、ちょっとパッと出典探せなかったんですけど、1キロ重量を増やそうとすると、なんだかんだ合計8キロ重くなるっていう表記を、どっかで見たんだけど、ちょっと出典が出てこなかった。
でもまあなんかそういう関係性は絶対あるはずですよね。
そうですね。だからそうですね。やっぱ、単純に最終的な、なんだ？最終的な速度だけ考えたらダメですね。ここまでたどり着くために使ったエネルギーを。まあ、極論、なんか、宇宙船が自分の重量を支えるだけ、なんか、1年間浮き続けてから、上に上がっていくのであれば、ものすごい、ね、燃料になるし。なんで、そこ、なんかロケットとか、人間が耐えれる最大 G っていうのも関係してきますよね。基本的には、G
そうっ
上
す
げれば上げるほ
ね。
ど、効率いいんだと思うんですけど。
人間みたいなの、なんか、割とセンシティブだから、難しいですね。
人間、そう、大変なんですよ。なんか、また別の話ですけど、戦闘機の開発費用の3分の1だったかな、かなんかが、人間の安全のために使われてるみたいな。だから、無人にしたらすごい安くなるよねみたいな話があるって聞きましたね。3分の1だったら何だったか覚えてないですけど、多いなって思った記憶がありました。
でもそりゃそうだよね。だし、まあ遅延あるけれど、無人で遠隔操作した方が安全、まあその操作する側は安全だし。
そこで生成 AI が便利なんですよ。知らなくて。
で、戦争とか、まあ戦争というか今戦争起きてますけど、いろんなところで。あれで無人機による爆撃っていうのはもうほぼほぼ人がリモコンみたいな感じで操作して、ピッて押してドカンみたいな感じなんですかね。
どうなんでしょうね、そ
なんか
こ。
国とかにもよりそうですよね。なんかアメリカの軍隊とかはそういうの使ってるみたいなイメージがありますけど、
アメリカはそのイメージがありますね。あと、
そ
無
うです
人機って
ね。
単語が結構出てくる。
でもまあ結局それは持ってる 国だからできるとかもある気もしますし、あとは通信妨害とかされると困るとかもあるかもですし、
そうですね。
みんながみんなそういうわけでもないのかも。
乗せた方がコストは安いっていう世界もあるのかもしれない。
そうです
スリムからだいぶ脱線して、
ね。
宇宙雑談でしたけど。
まあ、宇宙の話なんかいくらしてもいいですからね。
でも打ち上げも H2A で全部国産でこれが行われてたもん、スリムの話ですけど、それもすごいなって思ってました。
そうですよね。やっぱ、国内でそういう技術持ってるってやっぱすごく大事だなって思って、なんか最近結構僕、そっち派になってるんですよね。そっち派ってのはやっぱ国産でできた方がいいなっていう。なんかあった時にやっぱ安心っていうのを持っとくのやっぱ大事だなって思ってて。なんでやっぱ生成 AI とかですごい思ったんですよね。なんか、アメリカ、日本の味方してくれること多いと言いつつも、ちょっと生成 AI の計算リソース足んないから国内だけで使うわって言われたら、それ全然あり得る話じゃないですかと。
そうですね。まあ、実際結構困ってるとか、日本の教育現場とかで、量が確保できないとか、なんか聞きますね。ニュースとかでも。
そうですね。そういう時に、いや、国内で作れる、運用できるんでっていうのが出せるっていうのは、すごい大事なことだなと思ってて。なんかやっぱ何でも国産ができた方がいいのではっていう、ちょっと過激
まあ
論
そ
ま
う
でで ちょっ
す
と
ね。
思いつくぐらい、割と思ってますね。
羨ましいですよね。いや、実際意味はありますし、問題が起きた時とかに、すごくそれは意味が出てくる。まあ、最近だけでも、まあ、ロシアからの輸入とかがちょっと難しくなったり、中国も結構対中規制とかが、まあ、アメリカ主導でやってたりとか、そういうのがあると、これまでそこに頼ってたものっていうのが、頼れなくなって、まあ、コスト高いとこから買ってくるか、あるいはそもそも本当に供給先が、供給してくれるものがないとか、そういうのになっていくので、まあ、なんか経済合理性だけ求めて、かつ、普段の、何ですかね、異常事態起きてない時に最適化しすぎると、結構脆くなるっていうのはありますよね。
そうなんですよね。
そう、
まあ。
半導体で言うと、なんかラピダスっていうのを最近、結構頑張ってやろうとしてますよね。日本。
ラピ？
ラピダスっていう、
ちょっと面白いな、それ。
最先端半導体を作る会社を、結構国が主導して今作ってて、
知らなかった。
割と助成金とか出して、数千億単位とか確か、買ってるはずですね。ただ結構半導体の研究開発って、すごいお金かかるんで、それでも足りないんじゃないかっていうので、ちょっと、うまくいくかはだいぶ分かんないなと僕は思いながら見てるんですけど、
本当だ。
ラピダスで調べると出てきますよ。
いっぱい出て
あ
きま
と、
した。
まあ、
2021
いろいろ
年1月に
日本
設
の
立さ
メン
れ
カーと
た。
かにも出資をお願いしてて、まあ、そっちはそんなに額は大したことなくて、どっちかっていうと、みんなで頑張っていきましょうみたいなのを示し合わせるための出資会社集めるのかなと思いつつ、なんかやってますよ。
頑張ってほしい。
そうですね。あとまあ自分たちの会社ってわけじゃないですけど、設備って意味だと、熊本に今半導体工場をたくさん作るっていうのをやってますよね。
ああ、そうですね。TSMC の工場
そうです
と。
ね。TSMC の工場が。なんか2個くらいはもう決まってて、3個目もできるかもみたいなのを見かけました。こっちもまあ結構、お金出して、まあ、向こうにも来てもらってっていうのをやっているみたいですね。
地元が佐賀なんで、まあ、熊本って、お隣ではないですけど、近いんですけど、なんか実際僕の知り合いで、 転職しようかなって言ってた人いましたからね。
おー、おー、いいっすね。
いや、でもなんだかん
面
だ外資系企業だから大変なんじゃないって言ってきましたけど。
白い。どうなんですかね。まあ、でも、TSMC はイケイケなんで、
そうですよね。
いい気はしますけどね。
どう考えてもいけてますからね。だからこそ、
まあ、本当かなり重要な立ち位置になってると思い
かなり、プレッシャーとかも強いのかなと思ったりして。そんなイケてる企業な。
ます。どうなんですか
どうなん
ね。
でしょうね。
全然わかん
企
ない。
業文化とかわかんないですね。
やっぱ基本的に外資系企業は厳しいイメージがあり。
そん
どう
なこ
なんだ
と
ろ
ないと思いますよ。
う。本当に？
一応僕からのコメントとしては。
なるほど。
あ、
深く掘っ
そう
た
なん
ら
で
め
す
んど
ね。
くさそうだから、そうなんだと言っておきます。
はい、そうなんです。
そうなんですか。まあ、ソフトウェアエンジニア、ね、やっぱね、特別なところありますよね。
どうなんですかね。
まあでも最
ま
も、
あまあ、わかんないですけどね。確かに僕も。違う場所では働いたことないので。
まあたくさんの人がいる、まあその人数が多い割に最も自由な働き方が許される職種の一つですよね。
なるほど。
もっと自由が利く仕事いっぱいあると思うんですけど、ソフトウェアエンジニアぐらいの人数が5ついろいろ許されてるのってあんまないんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど。どうなんだろう。外回りの営業で数字出してきたら OK だぜみたいな。そういう人とかは、むしろ自由だったりするのかな。
まあ、営業って結構、その時間何するかは自由だ、みたいな話は聞きますよね。
で、でもしっかり、時間あたりの売り上げが最大化できる目標を渡され続けて、結構、ずっとみんな大変なんじゃないかっていう印象を勝手に持ってますけど。
そういう印象を横目で見てますね。
そ
でも面白いですね、その観点は。ある程度、ボリュームが職業で自由って言ってるのは、まあ、この時間に何をし、どこにいて何をしてないといけないとかがあんまりないって感じ。
う。そうですね、ね。場所って観点もそうだし。転職のしやすさが結構大きいんでしょうけどね。働きやすさを上げないと、本人のニーズを満たさないと簡単に辞めちゃうから。そこで結構ちゃんと頑張らなきゃいけないインセンティブが、働きやすいっていう。かもしれないけど。
うん。かもしれない。
それがチャット GPT に奪われないかやっぱ不安ですけどね。
奪ってもらったらいいんですよ、それは。
そうですね。最近ソフトウェアエンジニアじゃない人にソフトウェアエンジニアリングっぽいことを教える機会があって。
お
で、そこで、チャット GPT で割と答えれるけどなと思って、僕も質問されたことをチャット GPT に聞いて、あ、これはこうしたらいいですよって言ってるだけだしな、みたいな。思ったんですけど、やっぱり知らないと何を聞けばいいかを考えるの結構難しいんだなってい
う。
うことを理解しましたね。
そうですね。
最近あった事例1個紹介すると、間違いで100メガのファイルコミットしちゃったと。Git にまだ慣れてなくて。そうすると GitHub にプッシュできないから、なんとかしたい。このファイルは間違えてコミットしただけだから、全然いらないんだけど、みたいな。った時にチャット GPT に聞いたら、Git アメンドフィルターなんとかみたいにいっぱい出てきて、普通に Git リセットハードすればいいっすよって言ったんだけど、ここで、ちょっと、どうしてそうなったんだろうなと思って、そのチャット GPT のログ見せてもらったんですけど、すごい丁寧にいろいろ書いてるんですよ。私はこういうことがしたくて、みたいな。それを、僕も、優秀なソフトウェアエンジニアから質問されてると思ったら、あ、Git リセットハードとかで無理なんだろうな、みたいな。じゃあ、こうやってやるしかないかなっていう思考になるだろうなと思ったんですよね。で、だから なんだろう、昔のログをきれいに整理する一発のワンライナーがシュッといるんだみたいなことを思っちゃうかもしれないと思って。だから、いやいやもう、一個でっかいファイルやっちゃっただけで、一番上のコミットはそうなんだけで、一個リセットハードしたら全然十分みたいなのを、理解するって、これどうやったらチャット GPT うまく聞けるんだろうなって。
そうですよね。
一個思ったのは、コパイロットチャットみたいに、手元のファイルをいい感じに読むところまで行けば、始めたばかりの、GitHub、あ、じゃない、Git レポジトリで、で、しかも慣れてなさそうな使い方してそうだな、みたいな。で、そこで、一個間違えてコミットしちゃってる、あ、これだけ戻したね、あ、みたいなことまで、そういうコンテキストまで含めたら、チャット GPT も答えられるのかもしれないな、と思いつつ。
そうですね。なんか、コンテキストっていうのはやっぱありそうですよね。結局、その会話したりしてとか、その人の、どういう人かを自分が知ってるっていうところで、ある程度見当ついていくみたいなところがあると思うので、そういうのを全部渡そうと思うと、テキストで勉強するの大変ですよね。
まあ、なんとなくその人が聞いてるから、すごい強いエンジニアだったら、結構ややこしい問題なのかなって思うし、素人だって分かってる人だったら、みたいな、人に結構依存してるから難しいですよね、そういうのは。
そうですよね。単にそのこれ質問サイトでベンって来たら、結構どうしようかなって思いますよね。往復できる前提で、すごい腕エンジニアに質問されたら、リセットハードはダメってことなんですよね。ああ、やっぱそうなんですか。じゃあっていうワンクッション挟めるから聞けると思うんですけど。
そうですよね。これやったんですよねみたいな、軽い確認みたいなのが、テキストでバンって質問き、回答お願いしますだと結構つらい気がします
まあそれを
ね。
やってくれるプロンプトを書けばいいだけかもしれないですけどね。
まず整理してみましょう。みたいな感じ。
わからない、足りない情報があったら質問、いっぱい質問してください、みたいな。と言えばいいのかもしれんけど。あとやっぱ、これは簡単にできるはずのものがあるでしょうっていうことを予想するのが難しいっていうことも理解しましたね。具体的には半角を、あ、じゃあ全角を半角に変換したいって話があって、数字とかの。それ頑張って正規表現で1文字ずつやってたんですよね。いや、あるでしょうと思って、ありますかって検索したら、チャット GPT がありますって言った、それですって言ったんですけど、この、いや、そういうの多分あるでしょうって思うとこって結構難しいなって思うなどしました。とか言ってたら時間が来ちゃった。はい、そんなもんかな。じゃあ、時間が来たんで、ホットデンジニア第169回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。